今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書19章1節から42節です。新約聖書の224ページになります。ヨハネの福音書19章1節から42節です。それではお読みいたします。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、この人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければあなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者皆カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、シキーシ、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第六の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルのほかには私たちは王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人の者を一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは 書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部一つに折った。縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスは十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時この弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて礼をお渡しになった。その日は備え日であり翌日の安息日は大いなる日であったのでユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするためその足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったのでその足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実でありその人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためである。また聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモもモツ薬と人口を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園がありそこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日でありその墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。以上のところから十字架につけられと題しまして清香先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は少し長い聖書の箇所となってしまいました。使徒信条を見ておりますけれども今日の使徒信条のところは司法にありますようにですねこのポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下りとありますがこのところをこう少し見ていきたいと思います。教会といえばやはり十字架となりますけれども以前の教会でも十字架が 高く掲げられています。それはイエス・キリストが死なれたところであり、そしてそれはまたこの神とキリストの愛、それが表されたところでもあるわけですが、そのようなキリストの十字架、そして十字架での苦しみについて使徒信条でも告白され、そしてそのことを今日は見てまいりたいと思います。この使徒信条にありますが、一つはこのポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受けたということでした。イエス・キリストの苦しみですが、それは苦しみを十字架の苦しみだけと考えるものではないわけで、決してそうではないわけですね。イエス・キリストの苦しみはその生涯を通してのものであり、そして、私たちの苦しみも決して一つではないわけですが、同じようにそのキリストの生涯、さまざまな苦しみがあり、そこを通ってこられました。人々から誤解をされたり、あるいは妬まれたり、あるいは家族からさえですね、分かってもらえなかったりということもありました。また捕らえられて、その後も裁判といってあちこち引き回されたり、あるいは鞭で打たれたり、ローマ兵たちからさまざまなからかいや、あるいはあざけりを受けたり、さまざまなこの苦しみを味わってこられました。そして十字架に釘付けられ、血を流し、乾き、痛みとの中で苦しみも味わいました。それこそ肉体的にも精神的にも大きな苦しみを経験されました。そしてそのキリストの苦しみについて、ここでは特にポンテオ・ピラトのもとでですね、この苦しみを受けたとあります。このピラトはご存知のように、イエス・キリストが捕らえられ訴えられた時のローマ総督としてユダヤに派遣されていた人物でした。ローマ総督のピラトが裁判をして、彼が死刑の判決を下さなければユダヤでは死刑とはならなかったわけです。ですが、この読んでいただきましたヨハネの19章6節にあるように、ピラトはイエス・キリストに自分では罪を認めることはできなかったわけです。そして何とかですね、12節にあるように、何とか釈放しようと彼は彼なりに考え努力もしたわけです。ですが彼はユダヤの指導者たちの人々の声に押されて、ついにはその声に負けてしまうわけです。この19章の15節16節にあるように、そしてその声に負けてイエス・キリストを死刑にするという、その判決を下し、許可を与えてしまったわけです。このようにイエス・キリストは罪のない方であったわけですけれども、群衆の声に負けて、そして裁きを曲げたピラトによって十字架に引き渡されたということでした。そして、苦しみの道を歩まれました。その苦しみの責任は、人々の声によって裁きを曲げたこのピラトにありとされるわけです。同情すべき理由はあったかもしれません。ですが、その責任は責任者であるピラト自身にあったとも言えます。まあ、家庭にあっても、あるいは会社にあっても、教会にあっても、そのような責任ある者たちが責任を負うわけですが、このピラトも当時の総督として立てられていて、彼が判決を下したわけです。そしてそのピラトによってですね、キリストは苦しみの道を歩むことになるわけです。まあ、私たちもまた人生にあっては同じように、時にはピラトのような人、不正な人によって苦しみを味わうこともあるかと思います。大きくは国家権力による迫害もあるでしょうし、また身近なところではいろんな人々の中傷や、あるいは噂、そういったことによって苦しむこともあるし、悪意のある言葉や行いによることもあります。人生においてはさまざまなその苦しみが満ちているかと思います。ですが、まあそんな時にはピラトのもとで苦しみを受けられたイエス・キリストの姿、あるいは特にあざけられ、あるいは罵られても罵り返さず、それを黙って受けられた、そして裁きを神に任せられたキリストの姿を思い起こすものでもあります。イエス・キリストが言われたわけですが、もし人々が 私を迫害したならあなた方をも迫害しますと言われました。またあるいはあなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったということも言われました。そのようにまずイエス・キリスト、主イエス・キリストはポンテオ・ピラトのもとにおいて苦しみを受けたとあります。そしてさらには使徒信条ではこの十字架につけられとあります。十字架につけられた、このヨハネの福音書の19章の18節においてもそのことがはっきりと言われておりますけれども、彼らはその場所でイエスを十字架につけたとあります。イエス・キリストを十字架につけた。当時の世界にさまざまな死刑の方法というものもありました。ユダヤではそれこそ大小のいろんな多くの石をですね、投げつけて殺す石打ちの刑もありました。十字架につけて殺すということは、あまりにも残酷であるということで、ユダヤの習慣ではなかったとも言います。それはローマ帝国においては極悪人への死刑の方法としてそれが捉えていたとも言います。ところが人々はイエス・キリストをですね、その十字架につけろと求めてきたわけです。人々の残酷さとも言うことができます。そのような十字架にイエス・キリストはつけられたわけですが、そこにどんな意味があるんだろうかとあります。人々の見るところはイエス・キリストはユダヤ人指導者たちに憎まれて、そして殺されたと見るかもしれません。ですが聖書はイエスの十字架の死は私たちの罪の身代わりであるということをはっきりと語ります。すなわち私たちが受けるべき罪の刑罰、それの身代わりとしてイエス・キリストがその裁きを受けて死なれたということでした。このことはなかなか理解しがたいところかもしれません。ですが事実であり聖書は語ります。新約聖書もう一箇所開きますが、ペテロ第一の手紙の2章の24節というところをお読みいたします。ペテロの手紙第一の2章の24節のところです。新約聖書468ページですね。468ページ。ペテロ第一の手紙2章24節をお読みします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたとあります。イエス・キリストの誕生の700年前に預言者イザヤがやがて生まれる救い主についても預言していました。そこにおいては虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を断たれたこととあります。私のあるいは私たちの罪の背きのために背きの罪のために打たれたということを語っていました。このように十字架のキリストの死はまさに神の義とまた神の愛の出会うところでもあります。神の義は私たちの罪の裁きを求めます。神の正しさ清さのゆえでもあります。でも神の愛は私たちを何とか救おうと願います。この二つは互いに相入れないもののように思えるわけですが、でも神はそこで一人のイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして裁くことによってその道を見つけられました。キリストの身代わりの死によって神の義は満たされ、そして私たちの罪が許されたことで神の愛も全うされました。賛美歌にも歌われていますが、十字架は神の義と愛の会えるところとあります。イエス・キリストは私たちを本当にそこまで愛してくださったわけですが、 私たち一人一人は本当に小さなちっぽけなものです。でも神が一人子イエス・キリストを身代わりとして十字架につけるまで私たちを愛してくださった、また私たちを愛されているということでした。そのようにしてイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして私たちの救いのために十字架につけられとあります。そして三つ目には使徒信条では死にて葬られとあります。死んで葬られた。このヨハネの福音書の19章の40節から42節にそのことがあります。キリストの葬りということ、このことをことさら強調もしているわけです。そこにはこの訳もありました。それはキリストの確かな死、イエス・キリストは確かに死なれたということでした。イエス・キリストが死んでよみがえったということで、ある人々は考えるわけです。これはイエス・キリストは仮死状態だったんじゃないだろうか。仮死状態だったのがですね、お墓の中の冷たい空気に触れて正気に戻った、そんなふうに考えようとする人もいました。それに対してそうではない、キリストは確かに死んで葬られたんだというわけですね。当時の異端のグループの中においては、彼らの考えるところではこんなものもありました。それは世界は善である精神と、それから悪である物質とからな、物からなっているというわけです。そして救い主キリストが悪である物質、すなわち肉体を持っているはずはないというわけです。ですからイエス・キリストについてもとんでもないことを考えるわけです。それはナザレのイエスが洗礼を受けたときに、霊であるイエス・キリストがそこに下り、そして十字架の死のときにキリストはイエスを、ナザレのイエスを離れた。十字架で死んだのはただナザレにいたただの使徒だった、イエスだったという、そんなふうに考える者たちもいました。でも使徒信条ははっきりと、救い主イエス・キリストは確かに私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、そして確かに死んだ者として墓に葬られた、そのことを語ります。私たちはイエス・キリストが仮死状態だったとか、そういった誤った教えに惑わされないようにしなければならないかと思います。イエス・キリストの身代わりの死がなければ私たちの救いはなかったということです。そして使徒信条は四つ目には黄泉に下りとあります。黄泉に下り、このことについては少々いろんなですね、こう意見もあったりして難しいところであり、難しい問題も含んでいるわけですけれども、聖書では死後のことについてはこのように教えています。イエス・キリストを救い主として信じた者は、死んだ時にはその魂はまさにパラダイスに入れられ、そして体は、肉体は地の塵に変えると言います。やがてイエス・キリストが再臨されるその時までであるわけですが、そのようにこう教えています。一方ですね、神またキリストを拒み続けた者は、その不信仰のゆえに死後の魂は黄泉に下るというわけです。黄泉、これもですね、いろんな意見があったりして、しているわけですけども、黄泉は聖書の言葉では、新約聖書ではハデスとあります。これは死んだ不信仰な者たちが終末の裁きの時までとどめ置かれるところとも考えられます。そして終末の時には黄泉から出されて、罪のゆえに最後の審判において裁かれて、ゲヘナに落とされるというわけです。黙示録等にあります。ゲヘナというのは最終的な裁きのところであるわけです。ゲヘナというその言葉の由来は、エルサレムにありますですね、ゲヒンノムという谷間があり、そのゲヒンノムの谷間はですね、ゴミとかあるいはさまざまな汚物がそこに集められる、そして焼かれる焼却場のようなものでもあったわけです。 火によって焼かれる。そのですね、ゲヒンノムの谷、ゲヒンノムからゲヘナという言葉が生まれたようですね。これがこの死後の姿でもあったわけです。そしてイエス・キリストは黄泉に下ったと言います。でもこれはどんな意味なんだろうかなとなります。さまざまに議論がありましたが、これに関する聖書は、例えば今ペテロは先ほど開きましたけれども、ペテロ第一の手紙の3章の18節から19節をお読みします。ペテロの手紙の3章、第一の手紙の3章18から19です。18節から、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。使徒信条の読みに下りということの一つの、まあ、根拠となる聖書の箇所ともされているわけですけれども、この聖書の言葉、本当にいろいろと議論があるわけですが、この聖書の言葉からですね、例えばある聖書仲介者はですね、この死後にもう一度福音を聞き救われる機会があるという考えに立ったりもしていました。まあ、セカンドチャンスという、そんなことを考える人もいました。ある人にとってはそれは嬉しいと思えるかもしれませんが、でもそれは聖書の教えていることではないわけですね。聖書の他の箇所ではそのようなもう一度チャンスがある、そんなことは教えてはいないわけです。この3章の18節19節のところですけれども、特に19節で囚われている霊たちのところに行って宣言されましたとありますが、以前の第3版ではですね、御言葉を述べられたというふうに訳されています。御言葉を述べられた、まあ、そのことから誤解されて、もう一度ですね、福音が語られて救われるのかなと取る人もいましたが、決してそうではないわけですね。この言葉はキリストが十字架の死から復活までの間に体は死に渡されて墓に葬られたわけですが、でも霊においては罪ゆえに黄泉に囚われている人々のところに下り、まあ、御言葉を語ったというわけですね。ですがこの御言葉を語ったというのはですね、彼らを救うために福音を宣教したということではなく、キリストが十字架によるこの勝利の宣言をしたという意味であるわけです。ですから2017版では言って宣言されましたというふうに訳されています。その通りであるわけですね。イエス・キリストが十字架において本当に信じる者を罪から救い、永遠の命を与え、そして、その救い勝利の宣言をですね、そのところにおいてなされたと取ることができます。それにイエス・キリストは十字架において死なれ、黄泉に下り、そして救いを完成されたことを、まあ、宣言されたわけですけれども、そのようなことがありました。まあ、私たちもそれぞれやがては死を迎えるわけですが、死に対する備えはできているだろうかと、そんなところからも考えさせられます。今日のところはイエス・キリストが罪なきものであったにもかかわらず、本当に不正なポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、私たちの罪の身代わりとして十字架につけられ、確かに死なれ、墓に葬られ、そして黄泉に下り、救いの勝利を宣言された、そんな神の子イエス・キリストのことを語っております。私たちはそのような神の子を救い主イエス・キリストを救い主として、自分の救い主として信じる、そのことが今迫られております。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの罪のゆえに、私たちを罪から救うために十字架で死なれたことをもう一度覚えて感謝をいたします。神様、そのイエス・キリスト、私たちが信じ受け入れ、今クリスチャンとして歩んでいることもありがとうございます。また神様、そのイエス・キリストを信じ受け入れるかどうか、神様、迷っている者もいるかもしれません。あるいはまたそのイエス・キリストの救いを知らない者たちもまだまだいます。 そのことを覚えて、また私たちが良き証をもなすことのできますよう導いてください。今日のこの時を鑑賞し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。